テレビに聞い
て。俺が14日目にこちらがあった時に、まあ100歳児の、まだあと、お清めの済んだ後にこう、お参りしてたんです。で、そしたらやっぱり聖徳太子さんを、祀ってあったんです。で、まあ、聖徳太子っていうのは、まあ、例えば法隆寺とか、京都の、法隆寺ですかね。まあ、みんなその聖徳太子の何かその、霊を、慰めるというか、あまりにもその昔、蘇我馬子とか、その後、蘇我の息子の恵比だとか、あるいは優香だとか、そういう人たちが、自分たちの権力のために、非常に邪魔になったという、まあ、非常に仏教に深く帰依していた、聖徳太子の子孫を全部、殺してしまった。逆にそのことは非常にあと、なんか自分の中にこう、なんていうか、恐れとして残って、逆にそういうものを自分でこの霊を慰めるということをずっとやってきてるんである。まあ驚いたことに、その、法隆寺にある夢殿の中にある、聖徳太子の像もですね、1200年ぐらい、そういった時にこうしまってあったの。そういうことを知るにつけ、なんか特別な人のようにちょっと思ったもんですから、これ高信乃さんともつながるような、あるいはこれからの時代に大きな、なんか光をもたらすような方のようなものですから、それをもう少し詳しく
聞きたい
です
ね。大犠牲精神を発揮するっていうのは本当はね、神さんの大きい愛の働きなんでしょうね。キリスト教でそうよね、イエスキリストさんが十字架にかかるっていうのはね、普通見るとかわいそうにっていう感じよね、何も悪いことしてないのにね、十字架にかけられて殺されたっていうのはね。でも神さんの側から見るとね、人類のね、マイナスを一心に背負ってみんな消してあげようっていうね、深いね、愛の心の発露だよね。だから表に出ないで、陰でね、そういう感じで第二聖戦士発揮するっていう姿のね、働きっていっぱいあるよね。そういう代表的なのがね、イエスさんのね、そういう十字架とかね、聖徳太子のそういういろんな働きとか、これとか神のね、そういう姿ですね。だからね、上に立って人を指導するっていう立場よりね、大犠牲精神発揮してね、みんなのマイナスを身代わりに背負ってそれをね、消していくっていう働きの方が今の世の中にとって本当は必要だよね。ね、だからそういう働きが本当にできるね、そういう立派な人が退去して働くのね、それないとね、みんな立派になれんよね。いろんな教えがあってもね、教えを聞いて立派になる人はもうすでになってるしね。だから教えなんかじゃないしね、やっぱりその持ってるマイナスを全部身代わりに受けて消してくれる人はね、まあ、そういう神様が大勢働いてくれないと、ね、本当の意味のね、本心開発とかね、悟り開くというのは難しいよね。だから感謝の心でもそうよね、そういう感謝の心を起こせるようにしてもらうまでに大きいマイナスを取ってもらわないとね。そういう意味でそういう大犠牲精神発揮するね、そういう立派な神々様がいっぱい働いてるよね。特に古神道の神様でそうよね。ね、自分のね、名前も何もね、働きも一切ね、痕跡すら残さずにね、大きい働きをしてくるよね。影の働きっていうかね、そういうのが本当の意味のね、宇宙のお神様のね、おかげっていうね、おかげ様っていうね、働きを担ってるんでね。だから表に出るのが目的じゃなしにね、その本当の働きをこれからね、 家計の働きとしてね、うん、してくださるのよね。
ということは、家計の働きということは、まあ、聖徳太子というのは、まあ、一番の特質は、まあ、謙虚ということをしたわけです
が、そうだね、うん、
だから家計の働きということは、その謙虚ということはですね、やはりその感謝ができるということだと思うんですけども、その感謝をする人がこれから、まあ、増えていくということが、うん、まあ、聖徳太子のそういう精神を世の中にこう生かしていくということ
なんですね。ね、だからそういう謙虚なね、感謝のできる人が本当の働きをね、これからね、されていただくよね。みんながね、一人一人聖徳太子になるよね。イエス・キリストになるよね。ただ表面的にそういう犠牲的な姿がね、必要かどうかはまた別よね、うん、そういうのなしでこれから本当の働きがね、出てくるんだと思うね。
まあ、昔に比べて非常にこう交通手段だとか、あるいはその、うん、まあ、情報だとか、そういうのは格段に進歩して、そしてそれぞれの人の、その、なんていうか自由意志というか、やることも昔よりもっといろんなことがあって、逆にそれだけに本来の自分というものに気づいていく一つの方法もまあ、いろいろあろうかと思うんですね。だから皆さんの働きも、その以前のように誰か一人二人の人が出て世の中をこう変えていくというよりも、たくさんの人がまあ、祈りということを知って、感謝ということを知って、そしてその人たちがやはりこうつながって、そしてやっぱり救っていくというのではないでしょうかね。うん、
本当の大きい働きにね、やっていくのよね。一人一人バラバラで働いたら、ね、力弱いよね。ね、一人一人が本当に一団結してね、一つの働きになったらものすごく大きいね。やっぱり三本の親よりね、一本一本のね、三本の親よりも束ねたね、三本の親のが強いっていうような感じよね。特にこれからそうよね、一本釣りからね、網で救うようになるっていうのもそうよね。
そうしますとね、一般的にやっぱりいろいろとこう、本人はこう、まあ、世のため人のためというふうに思いながらですね、そしてじゃあそうしようとすると、例えばよほど自分がこう研鑽を積んでですね、まあ、偉くなってといいますか、要するに顔をなくしてですね、よほどこう自分自身がこうレベルが上がらないと救えないというふうに思いがちですけども、そうではなくて、まあ、とにかく自分自身の生き方で、自分の要するに生きている範囲で、生活の範囲で最善を尽くして、そしてそういう思いで感謝を深めていくということ、あるいは謙虚さに徹していくという、そういうことが結果的に大きな力となって全体を変えていくということになるんでしょうか。
うん、ね、本当のね、必要な働きというのは何かというと、表面的なことをね、何かすることじゃないのよね、はい、心に溜めたマイナスを消してもらうことがね、一番大事なのね。それさえね、できたら伊豆がとかさっと出てくるね。だから立派になってね、心のマイナスを消せるんか、そんなんと違うよね。ね、この世的にはいろんな働きしたから心マイナス消せるんか、そうでもないね。だから謙虚に感謝して神様の助けを受けたら消えるよね。消してもらえるね。だからこの世的に何もできたかっていいの、本当はね、極端に言うと。ね、謙虚に感謝する人が、ね、神様の大きい光を浴びてね、ね、その心のマイナスを全部消してもらえるね。そういう働きが必要だよね、今はね。そしたら、あと自然にね、必要な、ね、姿は、形としては出てくるっていうだけよね。みんながいろんなね、能力をいっぱい発揮してね、いろんなことをしないとっていうんじゃないよね。逆に言うたら、あまりしすぎたらダメよね。ね。 1回目2回目ぐらいよね、そういう形の働きはね。なんか元凶に感謝する人が、ね、神さんの大きい光を浴びてね、心の、ね、中に蓄積されたそのマイナスを全部消していくっていうね、消してもらう働きをするのね。それで十分よね。あとはもう自然にね、ようなだけの働きをみんながね、分担してさせてもらうのがいいよね。
ありがとうございます。
心の中のマイナスを消していくことは自分の幸せにつながるとは思うんですけども、それがあの他の人々だとか地球だとか宇宙のためにもなる、
自分のね一つの思いね、これ宇宙を駆け巡るよね、宇宙に影響を与えてるよ、ね、だから思いを一つね消してもらうだけでも、ね、全体にとった大きいプラスで、またね同じ波の合う者同士はね大きく影響し合えるね、だから自分が思いね消してもらって感謝に切り替わっただけでね、自分の心に波の合うね無限のものがあるわけよね、全部救われていくわね。だから自分とか自分の周りだけがね、プラスにね、変わっていくんじゃないね。大きく宇宙全体だっていうふうに見た方がいいね。それはもう表面的に大きく広くっていう意味だけじゃなしにね。奥深くもね。奥へも影響を与えていくのね。両方の意味でね。なぜかというとね、自分がね、感謝できるようになるということはね、天地のね間が光の柱でさーっと通ってしまうわけよ、ね、無限の無限の次元全部にね光が通されてくるよね。天から自分のいてるとこまで全部光の柱にずっと一本通ってしまうでしょ。でその途中の全部のね次元へ光を送れるのね、すごい働き。だから小さい浅い意味じゃないね、神様のね御用に使ってもらうお役に立てるということはね、だからありがとうございますってね唱えるだけって言うんだけどね、唱えるだけじゃない、それは最高の働きなね、唱えさせていただくっていうこと自体がね無限に大きいですね、最高の働きな。自分の力で唱えてるんじゃないね、まず大勢の神様のね神々様の助けを受けてね唱えさせてもらってるね、また本当のね宇宙の神様の力を受けてね唱えさせてもらってるね、だから唱えるというねそのね表面の結果に対してね先に神様の助けが入ってるよね、先に助けてもらってるね、大きい力を添えてもらってね、その結果がありがとうございますってね、心に唱える状態になってるよね。また大きい働きをさせていただいたっていうふうにね、ありがとうございますとね、ちょっと一つ確認すればいいね。お金儲けなんか全然いいよ。まだそんなんね。一回のありがとうございますの方が大きい価値がある。
先生はあの場所とか人の中心になってはいけないっていうことをおっしゃってるんですけど、あのここの場所が素晴らしくて、あの何年でも行きたいんですけど、それでよろしいんでしょうか。
ねえ、あのね神様を中心に置けばいいだけよ ね。そうすると神様の方から、ね、自分を幸せにするためのね必要なものはねせっかく与えてもらうじゃん、ね、必要だったらねここで何でもね神様からね与えてもらえばいいよね。でもね他でもね必要なものがあったらね他でも必要なものを受けたらいいよね。 だからそれは自由自在になっていくでしょ、ね、だからここが中心じゃないね。だからね、神様が中心よ ね、 ね、神様からね、必要なものをね、宇宙の全体からね、どっからでも必要な時に必要な、ね、ものを受けるんだよね。ここしかないと思ったらダメよね。ね、他から受けられなくなるでしょ。ね、だからそれを自由自在にするのがいいよね。必要だったらここからもね、何でも吸収すればいいよね。全部持って帰ればいい。
なんか素晴らしいもの、たくさん今日吸収だありがとうございます。
はい。
あの、磁場っていうことで、あまり難しくは知らないんですけど、その磁場がいいとか悪いとかってよく言いますよね。で、やっぱり人が住むのは日当たりが良くって、なんか水はけも良くってとか、そういうなんか磁場があるっていうことなんですよね。で、私なんかも自分が住むのに、まあ、今回こう住む場所がこう見つかったんですけど、なんとなく表面的にはいいけど、えっていう部分があって、それを磁場っていうことで考えたときに、やっぱり日当たりがあまり良くないとかっていうことを、そういう磁場が悪いっていうふうに見るのか、それとも、まあ、そこに住むっていうことにで、そこを良くして、そう、住み方によって磁場が良くなっていくのか、ならないんだったら、やっぱりなんか、やっぱり地場のいいところに移った方がいいのかとかね、ちょっとこう思っちゃうんですけど、その地場っていうことはどういうふうに捉えたらいいんですか。
ね、神様をね、呼んでね、神様がそこに現れたら、そこは最高の地場になるのよね。うん、だから太陽が当たってるとこがね、いつも最高かっていうとね、神様に感謝してね、そこを最高に受ける人には最高よね。うん、でも暑いところね、砂漠なんかでね、そうでしょ、ものすごい暑い時にね、太陽が出てたら地獄よね。ね、形じゃないね、これね。
形ではない。
ないのね。うん、だからその神様をね、しっかり捉えて、ね、神様の愛を感じたら最高の場になるでしょ。ね、だから神様を呼ぶことよね。神様をしっかり呼べばね、神様が現れて、そこが最高の場に変わるね。それは日の当たらないとこでも同じよね。神様が降りたら、そこはね、暖かいものがスッと降りてくるからね。太陽が輝いてなかったも大丈夫だね。最高の場に変わるわね。だからその地球上のどこもね、かしこもね、最高の場に変わるはずよね。うん、寒いとこでね、雪が降るからダメじゃないよね。雪が降るからそこが最高って言えるんだよね、またね。だから神様を呼べるかどうかやね、大事だよ ね、その呼び方に応じてね、磁場が高くなるか低くなるかや ね、だからしっかり神様呼べば最高の場に必ず変わってくるね。どこもかしこも全部ね、だから心配ないね。
じゃあその人の住み方に、
そうよね、
思いっていう
か、そうよね、だから神様を抜きにしてね、ね、いいものを探したって大したことないよね。
でやっぱり先ほどから言う感謝の気持ち、
そうよね、それさえあったらね、どの場も最高の場に変わるね。
わかりましたね。
はい。ね、迷惑でもいろんな迷惑ってあるでしょね。でも人間の利己的な勝手な解釈になるよね。ね、努力も何もせんとね、楽にね、いいものを受けようっていうわけでしょ。でも神様への感謝も忘れてね、何もせずにでしょ。ね、そんなんでね、運命が良くなるわけないでしょ。ね、でも自分勝手なね、解釈を施しすぎるよね、運命がってね。神様から見たらつまらんね、そんなんね。だから感謝さえすればね、日にちにしても毎日がね、これ口実よね、日々これ口実よね、もうね、いつもね、盆と正月よ。ね、毎日がね、楽しいね、幸せいっぱいという感じよね。ね、方角もそうやね、全方向全部いいんだよね。仮想もないよね、悪い場所なんかない。 どこもかしこも光り輝いてるってね。そんなにとらわれる必要全然ないもんね。もう全部光り輝いてるね。大きい働きする場所になるね。疑問がどうのこうのないのよね。ね、疑問だったら鬼のもんじゃないよね。喜びのもんよね。
疑問ね。
迷信
とか、
う
ん、そういうことっていうのはあまりこだわらなくていい。
もうそんなんもね、つまらんからね、はっきりせんほうがいいね。そう、そういうつまらん言葉はね、
役同士とか、
うんうん、だから役同士だったらね、光輝くね、趣味を与えてもらうね、うん、役割の役の時よね。ね、ね、だから同じだったら33役同士言うんでしょ、うん、光がさんさんと輝いてね、大きい働きをする役同士。ねえ、神様にね、すがるね、心残せないとは仕方ないよね。つまらん方へ心向いていくけどね。でも神様にね、心を向けて感謝できる人はね、神様以外に、ね、頼らんでいいわね。神様の最高の守りを受けたらね、悪いとこなんか何もないし、悪いこと絶対起こらない、ね、全て最高になっていくね。本当にそういうね、神様の働き全部ね、無限無限に輝いた姿がね、無限無限にいっぱいという姿が出てくるじゃない、いつもいつもね。それを受け続けるだけでもね、幸せいっぱいじゃない。
です
ね、神様を信じてれば、うんうん、
その役とかそういうね、ことにこだわらない気持ちになっていくってことですね。
そうよね、だからそんなつまらんね、ね、心配する思い全部消されてしまう
で
しょ。
とかそういうもの
を、ね、喜びの心に変えてくれたらね、もうね、喜びばっかしに変わるよね。だから神様以外の、ね、ことはね、言葉にしない方がいいじゃない。ね、マイナスの言葉を使うからね、巻き込まれていくんだよ、ね、神様は無限の無限のプラスだけよね。だからプラスの言葉だけを使えばいいよね。まあ無限の無限に幸せよね。
とはいえ、やっぱり人間ってやっぱ生活の中にこう振り回せながら、振り越し苦労、うん、自分の中の不安とかそういうものが自分の中にどんどん入ってくる状況で、それ、なんかそれをマイナスの方にやっぱりこう思考してしまうってあるんですけどね。思考してもそれを今度またそうじゃないよっていうふうに自分でプラスに置き換えればまたいいんですか。
そうね、だからそう思うんじゃなくてね、感謝してたらね、ありがとうございますって言えばね、宇宙全体がね、光り輝いた神様からプレゼントでしょね、うん、宇宙がある、太陽がある、地球があるっていうね、そうでしょ、空気も水もね、必要なもん全部いっぱいあるっていうふうにね、数え上げるだけでね、忙しいけど。ね、無限のプラスがいっぱいじゃない、ね、それがもう新しい、ね、姿でどんどんどんどん神様の方が降ってくるんじゃない、ね、表面だけ見てもそうだよね、うん、神様のはもう幸せにせずに終われないっていう感じでね、どんどんどんどん幸せを与え続けてくるじゃない、ね、それをね、感謝の心さえ起こした受けていける、気づいていけるっていうね、そしたら心配する方がおかしいよね。バカみたいよね、心配するの。ね、まず命自体がね、神さんから与えてもらえなかったらね、まだ一瞬も生きられへんじゃんね。ね。神さんが生かしている限りはね、無限の無限の幸せいっぱいに生かすんだよね。必要なものは的確にね、豊かに与えてくるよね。な、何の心配もないよね。心配する方がもうね、本当におかしいよね、バカよね、本当にね。それだったら最初から心配すればいいね。命をどこかあてにいるわけやって心配すればいいよね。ね。ね、だこの世の生活なんて心配せんでいいじゃないね。うん。この世ダメだったらもっといい世界が待ってるんじゃない。こんなシャワーの世界でしがみついて生きんでもね、極楽世界が待ってるんじゃない、早いおいでって。本当にそうでしょ、もしこの世から卒業するんだったらそうでしょ、ね、 早く卒業した方がいいぐらいやだからね、この世もね、中学会にしてもらうだけでね、だから一瞬一瞬ね、ありがとうございますでね、感謝してたら、ね、一瞬一瞬幸せをいっぱい感じるんじゃない。だから先のこと考えるより今幸せ感じた方がいいじゃない、ね、その気づきをどんどんね、増やしていけばいいよね。
はい、
いいですか。
あの2つのことを聞きたいんですけど、あの1つはね、例えばあの今までの、経済がこう上がった時に、あの、まあ、例を挙げれば大英の中内社長とかですね、あるいは稲森さんとかいろんな方、まあ、その業界ではトップを極める方がいいんですけど、しかし非常に内面の苦しみが大きいらしいんです。まあ、しかしその人はその思いというものをおそらく常人間が知れなかったことをやられて、まあ、そういう日本全体にね大きなものを自分としてやれたんだと思うんですけど、そのことと例えばお釈迦さんとか、そういうキリストとかですね、そういう方たちは全部やっぱり自分の思いというものを、まあ、あってですね、まあ、苦行をしたり、大変な あれをしたりしてこう行くわけですけど、大きな違いは、その、まあ、礼を言って悪いんですけど、大英の中内さんは向かう方向がその神様の方向じゃなくて自分の業を何かしたいということ。だからブッダはあくまでも、まあ、その宇宙の真理というか神様、そっちに向かったということ。大きな違いというのはその点であって、人間の中にあるその体欲というかね、その欲は欲は共通してるけど向かうところが違うということなのでしょうか。ちょっと変な質問ですけど
ね、それはあの思いに生きるか感謝に生きるかの、ね、違いですよね。思い通りにっていうとね、神様の生き方とは反対ね、正反対になるね。だから神様のね、光の流れに逆らってるよね、邪魔をするのね。神様の御心のままになったらすでにさっきに調和してるのよね、調和した姿があるのにね、それを乱してしまうのね。だからその全身の細胞ね、普通正常に働いてね、60兆の細胞正常に働いてね、この肉体を完全にね、ね、健康な状態でね、維持してるわけでしょ。だから一つの細胞がね、がん細胞みたいにどんどんはびこり出したらね、大きい会社になるよね、これね。大きい集団組織になっていくでしょ。それだとね、全体を破壊するんよね。世の中全体をダメにするでしょ。思いってそういう働きするよね。自分の思い通りにっていうのはね、がん細胞でね、全体と調和しないね。だから今まではがん細胞が多かったね個人的にはね、いろんな組織的にも国家的にはというような感じでね、神様に逆らったのね。お釈迦さんやイエス・キリストさんはね、神様の御心のままにっていう感じでね、調和した姿を受け取ろうとしたらね、で思いを消してもらおうとしたらね、なんか思いを消されたらね、もうこのそのままね、安らかな心にスッと戻してもらえるでしょ。苦しみは一切ないよね。死な八苦の心を全部消してもらえるね。本当の、ね、安らかな不動心、安心立命ができるよね。でも思いを貯めた人はね、思い通り生きようとしてね、思いいっぱい出した人はもうね、一難八苦の苦しみどころやね、地獄の苦しみやね、もうね、心は全然安らがんね。大変だと思うね。ね、一つの会社をね、自分の思い通り動かそうというだけでもものすごい、ね、思いのエネルギーいるよね。それも必ず頭打って行き詰まるわね。ね、その時にもう一つね、よくしよう思ったらね、ものすごいエネルギーなかったらできないからね、大変な苦しみはね、それでも思い出にならん ね、必ずそれは潰れてしまうよね、正反対になってしまうから。それもね、無理してるよね、借金してするんでしょ、最初みんなね。ね、神様はね、 ね、必要なものを前もって与えてくるからね、本当に必要だったら借金をいらないよね、
うん、
ところが借金してするっていうのはね、必要でないものをしようとするからね、必要でその借金せんなのに ね、 ね、だからその無理に借金してまでするほどのことはないよね、ね、だから神さんの方は借金なんかせんでいいよっていうのね、必要だったらいつでも先に与えるからっていうのよ、ね、もしそれなかったらね、ない方がいいのよね、本当はね、だから無理せんでいいっていう、自然な方がいいよっていうのが神さんのね導きよ ね、 ね、必要だったらみんながお金出してくれるじゃない、ね、どうぞ頑張ってっていうね、これね使ってちょうだいって頼んで、ね、出してくれるじゃない、借金するからね、氷の借金したら大変よね。ね、画面通を設けないとね、やりくりできないもんね。だから神様の御心に従うかね、感謝して受けてね、自分勝手なね、生き方でね、正反対のね、神様と正反対の生き方を取るかよね。それをみんなの前に見せてくれてるよね、いろんな実例をね、
今非常に多いですね。
そうですね、ね、本当のね幸せになった成功者というふうに見られててね、逆にドーンと落ちてるでしょね、土地成金でね、お金持ちになってね、大成功者って言われたね人がね、本なんか出した人がね、今度大きい借金抱えてね、ドーンと欲が落ちてるんじゃないね、だから本当の幸せは何かってね、いろんな勉強材料与えてもらうわね、感謝する人が幸せつかむね、ね、神様から必要な幸せを与えてもらうね、それだけで十分やね、ね、食べ物でもそうよね、ね、お腹にいっぱいで十分やね、ね、その100倍もいらないよね。着るものもね、ね、着れるだけでいいね。ね、100倍もあったら大変。ね、着膨れてどうするの。ね、だから必要なだけでね、ね、満足できたら感謝一つきよね。
そうすると今の日本はそういうことをどんどん起こってきて、そういう人たち、要するに、富とか権力というのが幸せなんだという、そういう一つの思い込みみたいなものが崩れてしまって、
ね、
そうじゃないんだと気づいて、
ね、本当にね、
また新しいいい世の中になっていく可能性大きいですね。
間違いをね、正してくれてるよね。ね、正しい人はどんどん幸せを大きくしてもらってるよね。ね、だから会社に生きる人はね、どんどん幸せが大きくなるよね。ね、で思い通り生きようというね、間違って生き方の人はどんどんそのね、間違いをね、気づかせて叩き潰してくれるよ。早く叩き潰してもらう方がいいもんね。
まあ神様はその辺を叩き潰しに入ってるんでしょうかね。
そうですね、ねえ、天満に登ろう思ってね、高いね、塔を垂れていくんでしょ、高かったら、崩れたら大変でしょ、ね、絶対崩れるんやろ、ね、上上がるほどね、ドーッと崩れるんだけどね、被害を少なくしようと思ったら早めに崩さないとね。ね、神さんのはね、優しいからね、早めに崩しかけるよね、これからはね、誰属せりで。だからありがとうございますって感謝する人がね、早く幸せな姿を取ればね、みんなそれに習ってくるよね。
そうすると昔の人は黒住教の教祖でもあるいはそのゴリ先生でもオリジナルだったか知りませんけども、他にまあがんが治った人とかですね、みんなその太陽をね、こう見て、そしてそこで毎朝感謝をするとか、太陽に向かってその感謝をするということ、感謝しやすいということがあると思うんですけども、
そしておじさん自身もやっぱり二十歳の時はたまたま太陽を見ながらありがとうございますと言ったら、あれだったというお話を聞いてるんですけど、その太陽がですね、今もそうなのか、それから太陽が持つその意味といいますかね、それも少し
ね、神様から見たらね、この世が大変なちっぽけないよね、本当はつまらんもんだけどね、でもこの世の人にとったらね、一番明るいのが太陽でしょ、ね、だからその神様のね現れっていうふうに見てね、この世の太陽をね心に受け入れたらね、その奥に働く神様の助けもすっと入ってくるよね、入りやすいよね。だからこの世で一番いいものを選べばいいよね、一番明るいものを選んだらね、結局それが神様を選んだことになるよね、いいものをいいものをっていうふうにね選んでいくことになるんでね、だから神様の助けが入りやすいんでね、そういう意味でこの世の太陽もいいのよね、太陽を選ぶか月を選ぶか星を選ぶかでよね、太陽が一番明るいよね、第一番明るいのを自分を選んだっていうことになるからね、神様が大きい光をさ投げかけてくるよね、だから何を選ぶかっていうのが大事なのね。
ということは今も昔も
同じよね。太陽より明るいのが出てきた時選ぶ。
まあ物理的に捉えると雨とか曇りの日は太陽が出てないから拝めないなんて思う人がいるかもしれませんけど、それは降ってようがどうしようが太陽はあるわけですから、そういうことでの祈りですね。
そうね、ちょっと雲の上で出ればいいだけで ね、だから感謝する人はね思いにとらわれないからね、曇ってても太陽を見るのよね。思いのある人はね、雲の中にはまり込んでしまうけど ね、雲の影響を受けてしまうね、あ、雲がかかってるから太陽が見えないって言うんだけど、ね、感謝する人は雲を相手にしないね、思い相手にしないから、ね、直接太陽をズバッと見るよね。
国連はお祈りっていう形でやってますよね。でも瞑想とはまた違うんですか？
同じですよね。
同じです。
言葉をいろいろに変えてるだけね、感謝もお祈りも瞑想もね、禅定の座禅もね、全部同じね、統一っていうのもそうよね、言葉をいろいろ変えてもね、本物は一つね、だからみんな神様をね感じ取るためよ ね、神様を感じたりだけでしょ、ね、
で目をつぶってるとどういう状態がこう、よろしいんでしょう。
ね、神様を感じるっていうのをね、別にこの世も神様現れてみたら全部ね、脈玉を感じたいのよ。ね、みんな神様の愛の現れっていうね、愛の塊っていうふうに見るんだったらね、ありがとうございますって目を上げてみるのよ。ね、神様を見てるよね。ただこの世にマイナスがあるって見てる場合はね、目閉じた方がね、いいでしょ。そういう時はね、心に太陽を描くような感じでね、光がいっぱいというふうにね、ありがとうございますとなったらね、神様を感じやすくなるね。それも一つの練習の方法としてはね、そういうのもいいっていうだけね。それはもう自由自在でいいね。ただ言葉よね、ありがとうございますってね、言葉を使ってたらね、必ず神様を感じ取れるの、ね。神様の方からね、ずっと入ってきてね、感じさせてくれるようになるからね。
わからない
って感じなんですけど、わからないっていう言葉 ね、もう捨ててしまって、ありがとうございますだけに捨てると分かってくる、必ず分からせてくれるね、神様がね、ずっと入ってくる自分の中へね、だからもうありがとうございます一言だけでいいの ね、もうそれに絞り込めばね、いつも神様の中に、ね、自分を受けるの ね、他の言葉は使いすぎるよね普通 ね、 一つに絞り込んだ一番いいのにね。だから神様だけにねすがるっていうんだったらね、神様だけをね、言えばいいんでしょね。ありがとうございますだけをね、唱え続けたいだけをね、他の言葉いらないね。
なんかいろいろね、座禅のお子がいるそうなね、うん、そういう無になるとかね、何も考えるのとか言われるけど、
ね、なんかこういろんな言葉ね、人間にあるけどね、ね、最後はありがとうございます一言に絞り込みがいい。
もうそれしかない。
それだけがいいの。ねえ、分かんない。頭なんて。
そしたら一日中働かないでありがとうございますって唱えていれば、食べるものとか必要なものは全部当てられるっていうことですか。
ねえ、ありがとうございますって唱えてたらね、必要な動きが勝手にするのよね。ね、ジェットしてないね。
ね、
ジェットしてると苦しいでしょ。ね、本当はジェットしててもいいよ。ジェットして一年間ジェットしててくれない、ジェット。苦しいよ逆にね。ね、ありがとうございます唱えると自然にね必要な動きをするのよね。だから一番自然なのが楽な、一番楽にしてもらえるね。ね、だから何かねするんでもそうでしょ、ね、自然にするのは楽しいの ね、 ね、人を幸せに働きでもそうでしょ、した方が楽しいでしょ、幸せでしょ、ね、何もしないっていうのは大変よ ね、 ね、ただありがとうございますと先にね、唱えないだから ね、 ね、すると神様がそっと中に入ってきてね、神様が動いてくれる、働いてくれる、ね、何してもいいよ自由自在にね、寝ててもいいしね、足回ってもいいし、どっちでもいい。
はい、はい、最近お祈りをねする場所といいますか、お祈りをしたい人もいるので、その場合に自分の家のその、まあ静かな部屋があるんですけど、まあ、しかしそれはちょっと生活にも使ってるものですから、もう一つ例えばお祈り専用に、まあ簡単なものが作った方がいいのか、それともそこを生活のものが全部取ってしまって、まあ、逆にそちらの方でそこを生活するとかですね、要するにお祈りの部屋のそこで食事するとか、例えば朝も早いですから何もない方がいいと思うんですけど、そのお祈りする部屋のねことについて。
ね、でもね、どんな場所でもね、目閉じたらもうそこは嫌やよね。ね、向こうはもうゴミいっぱいでも構わないよ。ね、どんだけ何がいっぱいあっても構わないよね。目閉じたらそこはもうね、何もないお祈りの部屋やよね。そしたらもう自由よ。ね、形にとらわれなくなるね。常に自分の今ね、目閉じて祈るところが最高の場所っていうふうにね、その、ね、決めた方がいいね。
まあ自分一人ならいいんですけど、
だから同じ人でも同じでね、もう座る場所もないとこでも構わない、ね、みんな目閉じなさいって言ったらいいね。またそれしてるとね、自然に必要なとこはちょっとまた出てくるかもしれないけど ね、 ね、まずね、ここはお祈りの場所って思えばね、それにふさわしく変化するけどね。だから形から入らんでもいいよね。先にね、感謝する方を優先されてね、あとは自然に形の変化するのはね、そのまま受けたらいいね。
最初の入り口の方は ね、
そうですね。だから本当はどこででもできた方がいいし ね、 ね、ただ座って目閉じてじゃないしね、目開けて走りながらでもいいのよ ね、 ね、それも多いのよね。
まあ、家の中中はあんまり綺麗じゃないもんですから、その部屋ぐらい綺麗にしたいなと。
神様一番汚い部屋をね綺麗にしたいからお祈りされるかげん。綺麗部屋は後回しで。その辺も神様自由自在よね。
的に大勢集まって、その地域でね、お祈りの会をするっていうことも大切なことです
か。うん、ありがとうございます。たくさん唱えるのがいいもんね。一人だとね、唱えにくかったら大勢で唱え合った方がね、一緒になった方がね、自分も唱えやすいでしょ。でお祈りってやっぱりね、相乗効果っていうかね、人が死、サタンが起業ね、増えるからね、その助け合いができるよね。それも自然に自由でいいよね。だから常に自分ね、一人でもね、お祈りはみんなで一緒にしてるっていうのがいいね。神様と一緒にね、来てる神様と、ね、神様にさせていただいているというのがいいもんね。離れてても一緒にしてるっていうのがいいね。そしたら大きい相乗効果を起こすからね。
さっき会社のお話になかったんですけど、まあさっきの大学の話じゃないですけど、必要な時期っていうか、企業がうまくいってた時代は神様がいいと認知されてたっていうことなんですけど、途中からまあ、おかしくなった場合なんですよね。もう神様はもうその企業はやめてったらいいよっていうことなんですかね。
アキラさん、お電話です。
基本的にその企業はもともと必要がなかった企業だっていうことになるのか、途中から妙な方向に来たから、もうこの企業は、いらない企業だよっていうぐらいの方法がお示しになるのか、そういうのを聞いている
うん、神さんの方はね、常に全体を調和させるよね。神様の組織の中へ溶け込めばいいよね。ところが人間が勝手に組織を作ってしまうよね。神様の組織と別個にね。そうするとおかしくなるよね。
そしてその途中からそのポストが変わってももうダメだっていう。
だから人間が合体するのはみんな神様の働きの邪魔ばっかりしてるんだよね。そうだよね。だから一人一人が本当に生かされるようにすればいいのにね、勝手にその枠をはめてしまうのね。だから世界でも本当はそんな国境のない方がいいんでしょ、ね、勝手に国って作らんでもね、全体が一つにね、解き合ったらね、本当のね、幸せな働きするのにね。ただ神様を中心に置くだけは大事だけどね、必要なんだけどね。だから出過ぎてるのね。だから無駄なことしすぎるね。無駄な競争してね、ね、どうでしょう、足引っ張り合うのよ。だから本当にね、必要なものをね、作り出してね、みんなに提供するんだったら、ね、10分の1の働きで十分よね。ね、本当に必要なものだけを作ってね、必要なものだけをね、みんなにね、配るっていうんだったらね、10時間働くところ1時間でいいね、みんなね。ね、そのぐらい無駄ばっかりやってるよね。だから会社そういう人が増えたらね、ちょっと働くだけでみんな幸せになるのね。神様の知恵に導かれたらそうよね。
一番単純な質問で申し訳ないというか、いつも私たち夫婦は私は神を信じるっていう、でも主人は神様って何だってすぐ言う、だから私は神様って何ですかって質問をね、ちょっとして、ちょっとなんか主人に言われた時にはそういうふうに答えたいなって思うんですけど、神様ってどういうふうに説明したらいいんですか。
ね、だからどうでしょうね、
なんかね、
人に説明するよりもね、自分がね、納得するだけでいいのよね。人は人でね、
いいですかそれで。
うん、本人がね、納得するようにしていくだけがいいのよね。だから逆にね、神さんと何ですかって聞かれたらね、ね、その人にね、聞き返したいんだよね。あなたは神様なんて思うんですかって。
私はあなたの中に住んでるってふうに言っちゃうんですけど、ね。 私の中にも住んでいるとかね、すぐ言っちゃうんですけど、うん
ね、うん、だから自分が答えを見出していかないとね、人の意見じゃ納得できないしね、みんなね、
うん、
だから人のね考えとか意見は参考にはなるけどね、やっぱり自分で答えを見出すのにね、納得するためにはね、うん、だから質問攻めにしてあげたりいいよね、質問いっぱい見せてあげたり逆にね、うん、教えて教えてってね、答えを引き出してあげてね、神様で何教えて教えて言うて俺たち一生懸命勉強してくるからね、その方が早いね、分かってもらいやすい ね、自分は分かっててもいいのよ ね、知らんふりしてね、うん、教えてちょうだいって言えばいいね、ほんならしっかり勉強してくれるよ
答えようとすると喧嘩になるんですね。
ねえねえ、なんか押し付けられたように思うからね。
うん、分かります。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はこれで、明日の朝質問またいっぱい止めてください。
ありがとうございます。